名盤ラジオ前回からの続き。
名盤ラジオ爆竹の13回月光特集やっております。拓也です。よろしくお願いします。
爆竹のお時間です。N蔵です。
悲劇が喜劇、悲劇です。よろしくお願いします。
はい
はい
はい、
行きましょう。続きから
今ね、6曲目まで来ましたから、はい、先は長い。
先は長いっすよ。道まだ半ばどころか、半ばにも達してないですからね。
ハマってなかったんじゃないですか。
ちょっと。
そういう声がね、聞こえてきそうですけど。
どうなってる
の？今聞いたらあるんですよ、語ることが。っていうことでやっておりますが。
いや
ー。はい、次。7曲目、ゴブリン、
はい。ゴブリン。
これはね、そのインストの、
はいはい、
この前の曲がクラウンラブズセニョリータですけど。
あ、そうですね。
そっからね。
まあ、そっからの、だからあれですよね、うん、クラウンが恋をしてっていうところの、
そう
からの、明らかに舞い上がった曲ですよね、この曲は。
明らかに舞い上がった曲。
明らかにウキウキ状態になってるっていう、前半のあの、ね、あの、苦しみをずっとこう、抱えてたところから、明らかにもうね、
恋をして
舞い上がってますよね。恋をして
舞い上がったみたいな。
ウキウキになっちゃってるな、
ウキウキの。
うん、
ウキウキになって今井久志も歌い出したみたいな。
そう。おーいやー。お
ーいや。
今井さんが歌う曲がそんなないっすもんね。
そう。この
アルバム
ね。アルバムはまあね、そうなんですよね。
うん。
ここで、ちょっと安心するというか。
うん。安心する。安心する。ですね。
マイマイボイスが聞けて。
おー、今井、みたいな。
そう。
歌い出した。
でも、おー、イエーイだけですけどね。そう。割と、
そうですね。
それまでの近年、やっぱ結構歌ってたから。
がっつり歌ってましたもんね。
そう。
一曲歌い上げたりしてましたもんね。
あ、結構。マジで。ザビーしていってたよ、みたいな。
そう。そっからのね、やっぱ反動。まあ、ルーシーも挟んでの反動と世界観とか、まあ、いろいろわかるんですけどね。まあ、当時はやっぱでもその辺もちょっと物足りなさはあったかなっていうのは正直なところです。
そうですね。やっぱ今井ボイスを聞きたいみたいなのはありますからね。
どこで来るんだろうみたいな。
これありますよね。やっぱ当時としては。
どこでそういうのが来るんだろうみたいなね。
で、貴重な。このアルバムでは本当に貴重な。
ここがね。
そうな。
ね、
oh, yeah.
そう。
それだけなんみたいな。
そう。そう。まあね、でも、世界観からしたらやっぱ。
そこがやっぱね、世界観、ゴシックというコンセプト、
ね、そうですね、
が前提にあるというところ。なんですよね、
うん。
で、やっぱ、あっちゃんを生かすというところがあると思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
な、今井さんはちょっとクラウン H に徹して。
そうですね。クラウン H に徹して。
クラウン H に徹して。
道化師 A に目立っていただこうみたいな。
そうですね。
徹してるよね、本当にでも。
今回徹してるね、本当に。
いや、本当その徹してる感はすごい。
そう。
あるよね、やっぱり。
徹してるっていう表現がめちゃくちゃ当てはまりますよね。
うん。
うん。
まあ、ここは出ちゃ、徹してたけど出ちゃいましたね。
出ちゃった。
浮かれて。Oh, yeah. 恋してたんでしょうか。
これ、でも、なんか、前回の話でも、ちょっと、出てましたけど、
うん、
その、クラウン・ラブズ・セニュリータ、ライブだと、その、クラウンが登場して、
ちょっとね、結構、意外とシリアスな、
そう
シーンが演じられて
る。で、ライブと、ここも続いて、やってるんだよね。
あ、じゃあ、ここやっぱセットなんだね、この流れ的には。
そう。で、その、前回も言ったかな、あの、クラウンに、 桜井さんがナイフを渡して手首を切らせるんですよ。はい
はい、
なんかそのクラウンを追い詰める感じで。で、そっから、その演出から続けざまにゴブリンに行くんですよ。
いやー、そこがちょっとなんかどういう解釈をすればいいのか。
だからなかなかね、その、クラウンラブセニョリータっていうタイトルだけで、行くとさ、恋して。
いやいや、もうだから完全にね、自分は音だけでこう判断してたから、タイトルと音で。
うん。そのね。
流れ的にね、ウキウキ、もう恋しちゃってウキウキなんみたいなの思ってたけど、ではないっていうことですかね、本来の。
ではないかもしれない。わからない。
その手首切ったクラウンはどこ行ったん？どうなったんですか？
いや、
はけて
もう、
倒れたまま？
そうだね。倒れたというか、わかんないね、そっからは。
いやー、だからなんか、その手首切らせるっていうのは、なんか何を暗示してんのかねっていう。うん、
でも、ほんと、続けざまに曲が始まって。でもめっちゃね、その、クラウンが戸惑うわけですよ、その、ナイフを渡されて、切れって言われて、血を出せって。
ええみたいな感じ
に。そう。でもそれが、なんかこの、なんていうか、内包されてる世界観なのかなって思うと、めっちゃ深いなって。
深いですね。
うん。
クラウンね、前は俺の影だって言ってて、その影に、ね、手首を切らせるって、
うん、
自分を殺すみたいな話ですね、
うんうん。
それってすごい、もう、各々の解釈でどうぞみたいな感じだと思うん
ですね。
うん、ロジカルな世界じゃないと思うんですよ。
う
ん
う
ん、
そう、
うん。
あんまね、
確かにその
ああだこうだ、ね、細かく言うのは野暮だなと思いつつ。
そこの、
やってる側としてもそうだし、うん、まあ見てる側としてもそうで、うん、で、そこで何かを感じる人がいたら、それこそが真実だという感じだと思うし。
その人の真実だという、
ね。うん、そう、
うん。
うん。だからやっぱ敷居高いんですよ。この表現って。
そういう意味で表現そうですよね、
うん。うん。ロジカルじゃないんですよ。
うん、
もう考えるな感じろっていう世界なんですよ。
うん、そうですね、うん、確かに。
それをやってるっていうのがやっぱ、まあやっぱそれはかっこいいなと思うし、
うん、
そういうのをできるロックバンドって、まあ、なかなかないですもんね。
うん
うん、
あとは、この曲は、感想のなんかギターソロが、今井さんらしいなんか、調子外れたような音出してて、
なん
これは割となんか、らしさが出てていいなって。
結構その前半部分ではゴシックというコンセプトにガチガチに縛られてるというか、
うんうん、
まああえて縛られてると思うんですけど、
うんうん、
後半に行くにつれて、ちょっとなんかその辺が緩まってくるよなぁって感じしますよね。
うん。
その本編ではゴシックっていうのをガチガチでやって、で、アンコールではもっと緩くなっていいんじゃないみたいなのをなんか結構、アルバムの曲で表現してるかなっていう。
そうですね。
うん。
結構この辺からなんかね、バリエーション、
そうそうそうそう。うん、まあだからインスト挟んでやっぱちょっと場面変わってんのかなっていう。
ね、うん、変わってるね。
コロナのかな。うん。まあだいぶ曲調的にもやっぱ、それまでに比べるとだいぶね、
だいぶ、
パッパになってるもんね。
うん、
ダッダッダッダッダッとかそれまでで言ってないもんで。
ね、降臨してたんだよ、だって全然。
そう。
うん。
ゴブリンね。
この曲とかもう難しいですけどね、ほんとやろうと思ったらめちゃくちゃ。
いや
ー。めちゃくちゃ難しいと思う。
こんな曲よくね。
うん。
なんか、すごいよね。
うん。でもウキウキ感とかね、ちゃんとなんか出てるしね。
ウキウキね。
うん。あとあれじゃん、これジャパニーズ酒じゃん。
あー。ウォッカテキーラジャパニーズ酒。
酒。 これね、
これがね、
ちゃんとね、うん、
日本酒じゃないところがね、
そうそうそう、ちゃんと世界観をこう、この辺もね、
そう、向こうのね、向こうの世界観、
向こう目線だもんね、向こう目線で語ってるからね、ちゃんと、
うん、
こっち目線じゃなくて、
日本酒って言ったら違うんだよね、
そうそうそう、向こうから語るとやっぱジャパニーズ酒だから、ね。
ここでうっかり日本酒とか言っちゃうとちょっと、お前設定違うやんって。ね、
そうそうそうそう。設定ミスがね。
設定ミスが露呈されちゃう。
ミス。
露呈する。ここはもうちゃんと、もう、ちゃんとしてますよ、ここ、うん。
ね、ジャパニーズ酒じゃないとダメだ。
そうそうそう。これはね、この曲ではちょっと重要ポイントですね。
重要っすね。世界観として。じゃあ次に行くと、
はい、
8曲目がアライブ。
アライブ。
これはどうですか、アライブは。
これは、このアルバムの中では、だいぶキャッチーかつ疾走かつストレートなロックというか。
うん、うん、うん。
これはね、
これは
めちゃくちゃ好きな曲。
かっこいいですよね。
ですね、
うんうん
うん。これってそんな別にゴシック感感じないんですよ、あまり。
曲はだから逆にそういう意味で浮いてるっちゃ浮いてるんですよね。
ああ、そう。まさにまさにまさに、う
ん。多分そこから解き放たれてるからこそハマったのかなっていうか。
逆にそれでハマってくるんですよね。そういうことなんですよ。
うん、多分当時、ね、これが一番好きぐらいあったかな。まあ、ちょっとロマンスとかは別ですけど。
うん、
そう、やっぱアルバム聴いて当時、おーってなったのが、やっぱアライブとロマンス。うん、なんだよなっていう。で、ね、それって、アルバムのコンセプトからすると結構外れてる曲というか、
そうそうそう
個性が際立ってるんですよね、
うん
うん
うん。これちょっと浮いてますもんね、やっぱ。
うん、そうそうそう。うん、
でも、これが好きっていうのはやっぱだから、
うん
ね、当時の自分は、
そういうことなんですよね。
そういうことなんだなっていうのが、
うんうん、そういうことなんだなっていう。
っていうのは分かりますね。
うん
うんうん、まあ今聴いてもやっぱいい曲だなと思うし、
うん。
これはでもなんかイントロの感じからしてなんかやっぱ、あ、好きだなってやっぱ今でも。
来た来た、来た来たって思います、ね。
このシリアスな空気感好きだって、
うん、
やっぱすぐ思う。
そのすごいシリアスなんだけど、同時に自由奔放さを感じるというか、
うん
うん
うん、それがやっぱアライブとかロマンスなんですよね。
うん
うん、
で他の曲は結構そのアルバムゴシックみたいなコンセプトにガチガチにとらわれてる感じがして、
はいはいはい、
そこが、まあ、当時の自分としてはハマらなかったんですけど、まあ、やっぱこれはや当時から好きな曲だし、
うん、
なんかうわこれ爆竹だなって思っちゃったな、
うん、
僕としてはっていう一曲ですね、
うんうん、この中盤やっぱり この辺のゴブリンからこのアライブとかこの中盤シリーズだいぶだからなんか解き放たれた感はありますよね。ちょっとこう、
うん、
ゴシックっていう、ガチガチなそういうところからは。
やっぱりすごい重苦しい世界観だと思うんですよね、ゴシックっていうのは。
うん、
そこにはまる人はハマるし。
うん、
でもまあ、このアライブはなんか、もっと一般的というか、
うんうん
そこにハマる人もハマらなかった人もこの曲で結構おってなるんじゃないっていう一曲かなっていう感じはしますね。すごい。
これ、そうですね、うん
うん。
なんか、セノリータに恋していこう、なんかまあ、ウキウキになって、その流れでこれもドライブまで出かけちゃったみたいな、なんか、そんな感じですね、曲は。もう
セニョリータに恋した俺は生きてる
ぜ。恋して、そう、もう。で、ドライブデート行っちゃうぜ、みたいな感じじゃないですか。
行っちゃうぜと。
ただでも実際一緒に行ってるのは死神だけどね、みたいな、なんかそういう。
なるほど。
実はこの後、思いもせぬ展開が、みたいな。
はいはいはい。
みたいな感じの。
なるほどね。
流れです、ね。
浮かれてる頂点だ。
そう、浮かれ、浮頂点でこう、浮頂点でドライブ行っちゃってんだけど、ドライブデートだっつって言ってたら、実は、乗ってたのはし、やべえやつだったっていう。
やべえや
つ感じの、それが次あたりからこうね、スロって。
割とその曲調のポップさと、そういうなんか、シニカルでアイロニカルな部分が、やっぱ僕みたいなやつにはハマるみたいな、あるし。まあそこが爆竹の面白さじゃないですか、一つっていうのも思いますよね。一辺倒じゃないというか、すごい、多面的な意味を含んでる。圧倒的な意味合いがあるっていうのを表現するバンドですよね、爆竹って。そこが面白いよなっていうのがなんかこの曲で。まあこのアルバム全体的にもそうなんですけど、表現されてるのが面白いなっていうのは、ありますね。
これはなかなかサビもね、シャウトで、歌い上げてるというか、張り上げてる感じが、なかなか、おおって、今聴いても思うというかね。
もう音めっちゃシンプルですよね、この曲も。めちゃくちゃ。
そうなんですよね、
すごいシンプルですよね。
音数少ないよね。
すごい音数少ないよね。
結構ガレージパンクなのかみたいなぐらい、音数的には少ないんですよね。そこが割と、まあ、ハマりやすいなとは思うんですけどね。バカな僕みたいなやつにはね。
なんかさ、ちょっとサビの後のところにね、不穏な音ちょっと入ってますね。なんか、謎の。ワンガンワンガンワンガンワンガン。なんか、謎の音が。そこはちょっと謎の
あるよね。
ありますよね。謎の音。
はい、
今井さんの声。
これはなんだろうな。
今井さんが言ってたりしない。
声じゃないんじゃないこれは。
なんだろうこれ。なんだろう。こんだけシンプルな、あの、サウンドで言って。ておきながらここでなんか謎のその
まあ確かにね
音が
変な
入ってくるっていうなかなか不思議だなっていうなぜこれを入れたっていう
あとこの曲はねあの後半の感想明けの、歩けるだろうっていうところに
あ、
歩けるだろうって左側にかぶさってくる声があるんですよ。
はいはいはい。
歩けるだろう。あれがね、なかなか。
言ってる？ちょっと。
言ってる言ってる。
言ってんだ。いやー。
歩けるだろうって。それをね、よく聞くと。
そこさ、結構ハモリ自体も結構かっこいいよね。そこに、さらに、語りがある。
それがね、いい、あの、癖になる。なんそれを捉えてほしい。
あ、確かに言ってるね。歩けるだろう。
歩けるだろ
う。歩けるだろう。いやー、すごいなぁ。あー、いや、これもう、たくに言われて、ちょっと初めて気づいたわ。すごい。いやー、これだからもう、聞けば聞くほど出てくる。
いろいろね、そう。いろいろあるよね。
めっちゃ出てくるんですよね、こういう。
そうですね、まあ、パッと聞き、割とパンクで、ロックで。まあ、このアルバムの中ではものすごい、スッと入ってきやすい曲ですよね。歌メロもすごい立ってるし。でまあ、そう言って、そうやって、なんか聞き込んでみると、やっぱり割と仕込まれてるな、みたいな。
そうですね、仕込まれてますよね。
ですね、
ネタ入れてきてるんですよ。
さすが爆竹。
つか爆竹。やっぱ、ね、一筋縄ではいかないですよね。
本当に。
いかないですね。分析していくと、本当に。で、なんか、あえて入れてる意図はなんかあるんですよね、きっと。何かしら。すごい。
単純にそういうなんか、アルバムのコンセプトだったり、どうだったりっていうのを抜きにしても、すごい個性が際立ってる曲だし、
うん、
これだけ聴いて、もう爆竹かっけえなってなる曲だなとは思うんですけどね。
なりますね。
うん、これシングル向けというか。
うん、
ですね。
いやー、そうっすね。名曲ですね。
うん、
なんかこの疾走感あるこういうキャッチーな
曲。はいはいはい。うん、
なのに割とシンプルで、みたいなところはまた違う。
あ、結構ツボにはまるよね。
そうですよ、そうですよ。逆に、これをもっと結構コテコテにギトギトにできるじゃないですか、この曲って。
はいはいはい。
そうだね。
はいはいはいはいはい。うん、わかるわかるわかる。
リッチなサウンドにすごいできちゃうところを。それをこう、あえてのこの、ところに抑えてるところがなんかね、うん、またいい、そこがいいみたいな。
そうだね、そうだね。
わかるわかる。うん。
確かに。時代が違えば普通にこれシングルになってるよね。
なってるよね。
これ、ね、これシングルじゃないの？これシングルじゃないってやっぱおかしいよな。
あと、この、サビすごいなんか、ギター見つけてやるって結構すごい上がるところをライブだと割となんか低くっていうか抑えて歌っててなんかそれがまたね結構かっこいいんですよ。その辺がね割となんかこのギャップが良かった。なんかあの高い
うんうん、
高いというか、ちょっとシャウト気味になるイメージがあったんで、
うん
うん、抑えて歌ってもかっけえなって。
あ
ね、メロディーラインは同じような感じで歌いつつ、
う
ん、
そう だし、まあ、ちょっとコーラス的な動機も流してるんで、なんか、あれなんだけど、
あ
その、バランスが変わっててね、
あ
それがすごいいいなっていう。
いいな。それ好きだな。
それはね、割となんか、グッとくるんだよね、そのギャップが。あの、CD 音源との違いで。おーっていう。
ああ、それ結構好きなやつだな。
上がんない、そんな上がんないんだ。
うん、好きなやつだよね。好きなやつだよね。
好きなやつ。そのコーラスの方に任せようみたいな感じのところ。
そうそうそう。
そういいよね。
それ結構好きですね。
そこはね、なんか、意外とそこにグッとくるっていうね。
はいはいはいはい。
それわかる。
まあね、これは、詩もいいよね。なんか、俺こそが生と詩だって。
ああ。
なんか、桜井さん的な感じですね。
俺こそが生と死だって結構すごいよね。
すごいですよ、もう。
すごいフレーズですよね。
それを言えるぐらいまでなったんだ、みたいな。ここでっていうのはなんか感じた。
そう。
すごいな。
俺こそが生と死だ、刻みつけてやるですからね。
やっぱそこで、もうやっぱり、ここでその表現者桜井篤としての、大きな転機だよなっていうのは感じますよね。それをちゃんと言えるというか、俺こそが生と死だってもう、バーンって言えるっていうのはなんか、それ以前のあっちゃんではないと思うんですよね。そこまで言い切れないと思うんですけど。ここで、その、やっぱりずっと後まで続く爆竹というバンドを、においての桜井篤というアーティストの表現が確立された瞬間なのかなと思ったりしますけどね。
確かに、
うん。
じゃあ次。次、9曲目。9曲目が月食。
はいはいはい。いやー、これは。
これもいいよね。
ねえ、 あれでしょ、ドライブに出かけてやばいやつ一緒についてきちゃったみたいな感じのこれハイパーラブ感ありますよね結構。
ああ、魔王的なね。
魔王的な。
我こそは。
我こそは。
我こそはネオハイパーラブ。
ネオハイパーラブの方で。あるね。ありますね。
これ、やっぱりその、あの、感じですよね、うんうん。やべえやつ出てきちゃったみたいな感じ。
そういうオーラがあるよね、これは。
あるある、この曲は。うんうん、まあ、結構、後ろの方にもラスボスっぽいのいるから、この時点ではまだハイパーラブかもしれない。
まあね、確かに、ね。
ネオハイパーラブにはまだなってないけど。
後にもやばいのいっぱいあるもん
ね。後にちょっとやばい、ハイパー、ネオハイパーラブいるから。
でも、この時点ではここでなんかね、だいぶやべえの来たなって感じある。
やべえの来たなってなるよね。
我こそはネオ月食みたいな。
そう。
我こそは月食っつって。エクリプス。
エクリプス。
エクリプス。
とりあえず英語にしてみる。
なんかね、なんかよくわかんないけどね。エクリプスみたいな。
エクリプスだぞ。
エクリプス、ブワワワワワワワワワワワワワ
ワワワワワワワワワワワワ
ワワワワワ
ワワワワワワ
ワワワワワワワワワワ
ありがたいっつって。
ありがたいっつって。ありがたいっつって。HP、HP1 みたいなね。全員の HP が1になったみたいな。
ありがたいっつって。全員の。めっちゃその、FF のあの、上に技の名前が。ありがたいっつって
。ありがたい
って。全員瀕死の。頂点
心ない天使みたいなね
いやーこれはでも
これだから中盤中ボスですよね。
好きだな、
中ボス感あるな、このセックすごいよね、この
あれだってもうたまんないよね。あ
このなんかオリエンタル感もちょっとありつつ、
そうそうそう、そのオリエンタル感、ね、オリエンタル感がここで若干入ってきてるところがね、
入ってきてる入ってきてる、うん、
あれがね割となんかちょっとシックスライン的な要素も少し感じるんで、
ああ匂いがねちょっと
しますね、あの楽園とか的な、
うん、
ああ俺は結構ダーカーさんとかね、狂った太陽的な、
あーあー狂った太陽も確かに、
うん、あその辺の要素がここでみたいなのは感じましたね。
確かに確かに、あのいいっすよね、あそこ、
うん、
あーあーあーそっちはだけだけあれ好き。
まさしくなんか月食っていうかなんかね。
そうですね。
月食というか日食というかなんか、見えますよね。このビジュアル的なイメージが。
ですね。
あの、クライマックス・トゥギャザーのあの、太陽に殺されたの
が。
そうそうそうそうそうそう。
ね。
はいはいはい、
ああいうイメージ。
ああいう、ああいう。
うん。いや、この曲すげえな。なんかめちゃくちゃかっこいいっすね。
この曲すごいよね。
いや、この曲すごい。めちゃくちゃかっこいい。
なんかこの曲の凄さはなかなか言い表せないんだけど。なんかすごいよね。あの、感想が好きですね、とりあえず。感想結構長いんですよね、これ。割とね、なんか淡々とっていうかなんか。
なんか、アルペジオみたいなの結構。
そうそうそう。
弾いてる感じね。
ああ。
同じ調子で。
はい、はいはいはい。うん。
こう行くんですけど。
結構そうだね。うん。そこ。
そのね、なんか、感想の終わりが好きなんですよね。感想の終わりから、あの、まあ、CD で言うと3分過ぎぐらいからドラムが入ってきて歌に戻るところがめちゃくちゃかっこいい。
そうそうそう。みたいな、ちょっとね。
はいはいはい。
アルペジオがちょっとね、こう、一段階
盛り上がって、アルペジオが。アルペジオが盛り上がって。
盛り上がって
くる。クライマックス行くぞみたいな感じにね。わかりやすく盛り上がって歌に戻るんですよ。
そうだね。そこは。
あれがね、好き。
ああ。
で、それまでのね、なんか、じらした感想もいいんだよね。
うん、いい。
それが割とね、長く続いて。いやー、
わかるわかるわかる。じらした感じのね。
じらした感じであって、なんか。
そう。で、結構、でかテンション保ちつつ。
急に盛り上がる。
そう。テンション結構保ちつつなんでね。あの、だいぶこう、じらして音も、あの、音数も減るんだけど。
そうそうそう。
テンションは切れずに、こうね、こう、続いてっての。
そう。あのね、長い、淡々としたね、あの、感想。ちょいちょいね、ドラムがなんか、行くぞっていう気配を見せつつ行かないんだよね。
確かに。
ちょいちょいこう、行きそうになるんだけどね、まで行かないよみたいな。
ちょいちょい入れてきてるからね。
ちょいちょいで、ね、そう。でも、
こう、たたつーみたいな、ね、なんてい
うの。あ、そうそう。そう。
一瞬ちょっと、
一瞬。
行くぞみたいな言うね。
そう。それがね、数回あるんだ
よ。いや、行きませんよ、まだっていう。
行きませんよっていうので。割と淡々とそのまま進むんだけど。
我慢できなくなったギターのアルペジオが高くなりっていう。
そう。
俺は先に行くぞって。
そう。
いや、いいね。ここの盛り上がりはね、
そう。入ってきて。それで、この身を刺さる、あーあーって、なんかもう、その流れがめっちゃ好きなんだよ。その戻ってくるところが。
いいよね。
あれがもう、
うん、
やってくれたなっていう、最高。
いやー、この曲すごいな、ほん
と。いやー、これもやっぱ世界観がほんとすごい。でも、世界観もなんかやっぱ微妙にやっぱ違いますよね。前半の曲に比べると。あの、降臨とか、道化師絵とか、キャバレー偉人の夜あたりの、バリバリ中世ヨーロッパみたいなクラウン的な。
あの辺はなんかね、やっぱクラウンの苦悩なん、なんかクラウンがもうなんか、苦悩しちゃってる感がすごい。前半のシーンはなんかそんな感じですよね。
うん。この辺、またもうちょっと違うよね。やっぱゴブリン、そうそう、で
なんかやっぱり一回ちょっとあの、途中のあの、転換のやつがあった後に、この3曲はね、流れとしては、だいぶ、なんかちょっと、悩みを抜け出して、ちょっと外の世界にちょっと、行った、かと思いきや、ちょっとなんか、いやいや、様子がおかしいみたいな、なんかそんな感じの、状態、ね。
そうだね。
まあ、結構アルバム前半は結構なんかやっぱりそのゴシックっていうコンセプトに、まあ、囚われてるって言ったらおかしいんですけど、その、ライブにおける本編みたいな感じで、地を表現することが本文みたいな感じがして、で結構その後半になるとそこからちょっと解放されるなみたいな感じはあるんですよ。
ありますね。
ちょっとなんか風通し良くなったねみたいな。
確かにそうそうそう。世界がちょっと広がったねみたいな。
まあまあそこに囚われすぎなくてもいいだろうみたいになってるかなっていう感じがして、そこがすごい、まあ、個人的にはすごい。そっちの方がハマるんですよね。ゴブリンアライフ以降の方がなんか、あれ面白いじゃん、やっぱこのアルバムみたいな。この曲面白いじゃんっていうのを感じる割合は結構後半の方が多いかなっていう。 のは感じますけどね。
うん、そこにやっぱ間に一曲やっぱりインストの曲を挟んでるところが、やっぱちゃんと、うん。
まあだから意図的だよね。やっぱ
ね。
の流れというか、
すごい
ね、まさにそう感じるように作られてるというか。
ね、
本当、だから多分今井久志の手のひらの上なんだと思います。
そうそうそう。
こういうのって。
そう。そう。
ここでこうなってください。ここでこう感じてください、みたいなのは。
うん。
うん。うん、そうですね。その通りにこう。
そうですね。
はい、そう、感じますっていう。
はい。はい、感じますって。
はい。そのように感じますって。そのように感じております。
今はね、今はね、今はそうなんだけど。当時としては、わかりませんみたいな。
そう。
そのように感じろと言われても、
今井先生、
わかりません。
ごめんなさい。
我々、イメージができません。
ああ、申し訳ございませんって。僕ね、殺されちゃうみたいな感じですよ。
そのように感じろと申し訳いや
これはやっぱ当時聞いても理解してたのはすごいなって思います
よ、ね。いやー、確かに。
わかんねえよ、そんなの。今見てようやくなんか、ああ、そういうことなんだみたいなのはわかるんですけど。
3人がかりで分析して今こう、
うあれですもんね。そうそうそう。
やっとちょっと見えてきてる感じです
か、ね。いや、ほんとやっとわかったなって感じがします。
そういう意図で作られてて、ね、うん、あ、まあそういう風に言うとされてるなって思いますし、
うん、
ね、本当、まあこれもすごいすごいなって、
すごいすごいです、
うん、月食ね、
まあ、これはまあなんか爆竹っぽいな、
うん、
あっちゃんっぽいなっていうところで、まあ一つ安心する曲でもあるかもしれないですよね、
わ、う
ん
ね、
かるわかる、
うん、
で次10曲目。ララバイ2。
はいはい。
これはインストですね。
うん、ララバイ1はあるんですかね、これは。いきなり2が出てきてますけど。
これね、その話でいくと、あの、ララバイ3も
あるんですよ。あ、3あるの、うん、?3 あるの
?3 は、あの、メメントモリーに入ってる。
ええー。
あの、歌。歌が普通にある曲として。
あ、ちゃんと歌も入って、ね、インストじゃないですよね、うん。
で、まあその、ワンワっていう話ですけど、はいはいはい、それについてはね、うん、まあちょっと調べたんですけど、うん、ちゃんと。
うわぁ、
まあもともとの。
すでにやっぱり調べてる。
何調べんのすげえな、お前。
いや、まあ。
この、ね、この質問を、俺がするのを見越してたかのような。
いや、まあ、それはやっぱ出るでしょう。
その質問、ここで出るだろうな、と。
まあ、3もありますってなったら、じゃあ。
完全にタクの手のひらの上だ。
タクの手のひらの上だね。いやいやいや
誘導されてるじゃん。
まあ、なんかもともとね、原型は、あの曲と I Love You の頃からあって、あったみたいで。
ああ、はいはいはい。
なんか当時はね、エレクトロニカ、アレンジだったらしいんですよ。で、まあ、歌もあって。
そうなんだ。
で、歌もあって、作詞も今井、今井作詞で。
はいはいはい。
ああ、そう。
ただなんか、アルバムには入らなくて、ちょっと違うな、みたいな。感じで入らなくて。まあ、でも、それで言うと、結構その時のね、やつって、あるんですよね。曲と I Love You のアウトテイクって。
はい、はい。
まあ、幻想の花とかもそうですけど。
はい、はいはいはい。
なるほど。
割とあって。で、まあ、これ、まあ、多分、実質的にララバイ1ってことになると思うんですけど、それが入らなくて、
うん、
まあ、モナリザオーバードライブにもやっぱね、それ、当然、そういうエレクトロニカみたいなの入らないから、そこにも入らなくて、
うん、
やっとなんか13回月光で来たと思ったけど、なんかね、結構他の曲と近すぎて、それはそれでなんか違うってなったみたいなんですけど、まあじゃあってことで、なんか、 思い切ってなんかシンプルにインストにしたらうまくいったっていうのがこのララバイ2、うんう
ん、
らしいんですよね。
なるほど。
俺、この曲のメモでね、もっとピコピコやりそうって書いてあるんですよ。
なるほど。
俺まさにもともと
ララバイ1
やってたんですね。
エレクトロニカが元っていうのは、うん、そういうことなのかっていう感じですよね。
原型です、ね。
原型はそうですよね。もっとピコピコやってますよね、みたいな。
うん
あー、なるほどね。
うん、
それをなんかこのアルバムの世界観に落とし込んだ曲っていう感じなんですかね。
そうですね。落とし込みつつその流れにだばハマるようにって感じなんですかね。なのでまあ2と。
そうだよね。
でまあ2は2でそれでなって、うん、で、うん、メメントモリの時にまた1をやり直して、で当時は今井作詞だったけどあっちゃん作詞でやり直して、
うん、
まあもうそこまでやってだいぶ変わったんでっていうので3になって、3が入ってるっていう、
なるほどね。
まあもうほぼ全然違う感じだけど、ね、もう聞いて、
うん、
3はまあそんな感じらしいですね。
いやちょうどいいところにちょうどいい感じで、
こうこれはそうだよね。
ハマってる。ああこの雰囲気いいんだよな。
いいよね。
本当子守歌みたいな感じになってますからね。
うん。
うん。たたたたたたたたたた。
それもね、入ってるよね。
ねえ。
なんか似たやつがやっぱね、あのオープニングのあれにも入ってたけど。
なんかこの時計の音っぽい感じのガチガチガチガチっていうのと。
なんかメロディーは違うけど、世界観を統一されてるっていうところの。
寝かしつけられてる感じですね。ちょっと、暴走してドライブして、やばいやつに、やばいやつ来ちゃって、そいつに寝かしつけられてる状態ですね。
あ、なんか今のタクの話で、俺がここで、ね、メモでもっとピコピコやりそうな曲って書いてて、今のタクの話で、もともとはもっとピコピコやってたんだみたいな。もともとはエレクトロニカの曲なんだな、みたいなところで。
それ聞きたいっすよね。
うん。
歌もあったんですよ。
そう。それが来てたら多分もっとね、うわーって、当時としても来てたんだろうなっていう。
それをそのまま出してもらった方が当時としては。
まあ。
まあ個人的にはね、っていう。それはやっぱ、アルバムの世界観には合わないっていうジャッジだと思うんですけど。
そうですね。
まあでも、多分、ノクターンとかそういう、
なあ、そうだよな、多分な。
あの辺がそれに近いんじゃないですかね、その、エレクトロニカ風。
だと思いますね、だと思いますね。
アレンジ。
はい。
だからこれもそうなってた可能性があるっていう。
あそこの、あのシングルのタイミングがちょうどそこなんだよな、多分。
あそこがそうなんですよね。
あれが、僕ら的にもジャストなんですよね。
そう。
うん、このアルバムだともう一歩先に行っちゃうんだよなっていうのが。
そうそう。なんか別次元に行っちゃってるんだ。
もう一歩あのシングルの世界観でちょっとアルバムを出していただいたら、多分めちゃくちゃハマったんだよ、ね。
そう、一回それを出してもらったらもうね、満足してお腹いっぱいになって、次多分どんなのでも受け入れられるんですよね。
なるほどね。
一回もう満足しきって。
それをなんかシングル一枚でもう、これはこれって終わっちゃうところがやっぱりすごいところであるし。
すごいっすよね。
先に進みすぎてますよ、みたいなところでもあるんですよ。
そう。
もう一歩とどまったらもっと売れますよ、みたいな。
そう。
早いな、早いって。
早いよ、みたいな。 そうなんですよ。それはまさに本当感じるな。あの幻想の花とノクターン、あれもすごいもんね。
最高ですよね、あれ。
あれすごいんだ、本当に。
ノクターンも最高だし、幻想の花も最高ですよね。
そうなんですよ。
こっちもね、全然違うんだけど。
シングル1枚で終わらせちゃうんだみたいなのがもうなんかね、ぶっ飛びすぎてて、うん、ってなるんですよね。
ノクターン当時話してましたよね、僕ら。ノクターンやばいっすねみたいな、もうなんか今井久志の天才性がやばいみたいな話をめっちゃしてたら覚えてます。
であれがまさにジャストだったと思うんですよ、うん、その今井さんの天才性と時代
的な、そうそう、時代、そう。
ラストでマッチングしてて、で、そこに僕らもやっぱ反応したんですよね。これはすごいという。あれ本当すごいですよね。でそこでとどまって一旦あんなもう一枚出していただいたらという。凡人の僕らとしては、
そう。
あるんですけどね。そこにとどまらなかったとこは、やっぱ今井さして天才なんだな、この人っていうのは思うし。
まあそんな、ララバイ2があって、またそっから変わっていくわけですけど、アルバム。
はいはい。
次、11曲目が。
ドール。
ドール。
また新しい登場人物が。
またちょっと変わりますよね、やっぱ。
ねえ、ちょっと雰囲気が。
ここで、なんていうのかな。またやっぱちょっとゴシック要素が戻ってくるというか。
ちょっとね、そう。
中世感が。
この辺からね、またちょっとそうなんですよね。
そうだよね。中世ヨーロッパ感が。
なんかちょっと悪夢を見てる感が、この辺からちょっと出てくる感じがあって。
はい。
さっきのあの、ララバイでこう、夢の中に寝かしつけられて、ここからはなんか夢の世界の話っぽい気がするんですよね。なんか、
なるほど、
ね。イメージ的には。そう、このドールとファッションとかその辺の。
確かに。
場面変わったなって感じは、やっぱあります。まあ、
もっとあと、ムマとかあるしね。
そう。だからやっぱララバイでね、ちょっと夢の世界にこう、ちょっと入ってってるんですよね。
なるほどね。
世界は。っていう感じがしますね。なんかこのね。
この曲もすごいよね。なんか。
いやー、なんか、すごいね。なんだろうな。
この世界と。
オペラ的っていうのがなんだろうな。なんか。
オペラ的ですよね。ロックオペラ的というか。
ロックオペラ的な感じありますよね。いやー、なんかすごいですよ、これも。
結構ね、その、冒頭の部分では大げさに入ってって、で、B メロとかやってるでってってって、で、
ち
ょっとコミカルな感じもする。
そうなんですよね。そこがなんか両立してる感じがすごい。
それがね、ちょっとマリス・ミゼルっぽいんですよ。
それで思った。この曲は、マリス・ミゼルっぽい。
確かに。
マリス・ミゼル。
そうですね。
で、あのバンドも本当、バンドのコンセプトとしても、もうゴシックっていうのがあって、で、マリスのゴシック感って、ものすごい、その、カリカチュアライズされてるんですよね。いわゆるギガ化されてるというか、すごい、その、大げさにやったりとか、歪曲してやってて、ものすごい分かりやすくて、まあ、ちょっと皮肉的な要素も入ったりするんですけど、マリス・ミゼルのゴシック感って分かりやすいんですよ。ものすごい誇張されてるんで。誇張しすぎたモノマネみたいな感じで。で、まあ、この曲は割と、それっぽい感じはあるんですけど。まあ、このアルバムにおける、まあ、爆竹のゴシック感っていうのは、 あんまりそんなカリカチュアライズされてないゴシックみたいな、ガチゴシックみたいな感じなんで、やっぱそこはやっぱ敷居高えなっていう。本当、このドール、この曲くらいですよね。割とわかりやすいゴシックみたいなのは。まあ、割とこの曲は、僕的にも好きだったりするし、入りやすいなっていう曲なんですけどね。
まあ確かに。
アルバム全体のトーンとしてはここで、ここに行ってないっていうところが、まあ、これはわかんねえっていう人は多いんじゃないかなって思ったりするんですけど。
確かに確かに。コンセプトゴシックですよって言われて、これがまず聞けば、ああ、そうだねってなるけど、ってことですよね。
そう、すごい入りやすいなってなるんですけど。
そう、決して、そうなってるわけではない。
全然そうじゃないっていう。
あの、1、2曲目、3曲目でいくと。
ガチガチやないか、みたいな。
ガチガチの、そういう、なんか、誇張したわかりやすいモノマネ的な、
じゃないんだよね。ね、そう、ガチな。
ゴシックではないっていう。
そう、ガチなやつやるんだ、みたいな。そう。ガチなやつやるんだ、みたいなことなんですよ。マリス・ミゼラ、その辺すっげえうまくやって、あれ、あんなわかりにくい世界観なんだけど、割かし売れたんですけどね。
確かに。
その、マリス・ミゼル的なゴシック感と、この13回は月光的なゴシック感とっていうのは、結構はっきり分かれてんだけど、このドールという一曲で接点があるかな、みたいな。ここで一つちょっと共通点があるな、っていう感じはしますね。そうですね。はい。
確かに。
舞踏会的な。
舞踏会的なね。
そうだね。
確かに、こう、13回は結構、確かに、ガチですもんね。
ガチだぞ、やっぱガチガチでやるじゃないですか。
ガチガチなんですよね、確かに。ガチなんですよね。
やっぱね、マリス・ミゼルとか、その、まあ、マリリン・マンソンとかもそうなんだけど、それ以上にガチガチなんですよっていう。
そう。
で、それをやれちゃうところがやっぱ今井久志の音楽的な幅の広さであり、天才性なんですけど。
はいはいはい、そうですね。
普通はやれないんですよね。もっとわかりやすい方向、ところでやりますでしょ、みたいな。
そうなんですよね。そこまで多分やりきれないからこそそういうコミカルというか、にならざるを得ない部分も多分あると思うんですけど、やれちゃうから。
やっちゃうんだね。で、それをやっぱ桜やつしか表現しきれちゃうんだっていうところもやっぱりすごい。
そうなんだよ。
まあ、それができる計算の上で作ってるんだけど、多分、今井さんもね。そこがやっぱすげえなっていう感じですよね、このバンドは。
すごいすごい。
あっちゃんならなんかここまでやっても表現するでしょうみたいな。やりますでしょうみたいな感じで、がなんかすごいですよね。その信頼関係というか。
本当に。確かに。順番で言うと、曲で先に多分作ってるんだろうから、やっぱ本当にそうだな。ここまでいけるっていうところを、思い描いて多分今井さん曲作ってたんだろうなと思うと、なんかグッときますね。
で、まあ多分どのアルバムでもそうなんだけど、その今井久志がもう俺が好きなことをどれだけ好きかってやっても、あっちゃんが歌ったら爆竹になるでしょみたいなさ、そこの信頼のもとになんかあの人は、その自分の天才性を発揮してたんだなっていうのも思いますよね。桜井敦が歌うなら爆竹になるでしょう。何をやってもっていう。そういうなんか信頼性というか、そういうものがやっぱ、どのアルバムでも見えるけど、このアルバムで結構はっきり自分としては見えたりするなっていう一面があったりしますね。
ですね。
どんだけゴシックやっても表現してくれるんでしょっていう。
この曲はね、またあの、ライブだとね、桜井さんが、ドールを持ってね、人形を持って。
なるほど。
なるほど。もう、
その世界観がね、すごい、すごかったっすね。
もうね。
その人形はどんな人形なんですか？
まあ、あの、ヨーロッパ的な、
ああ、なんかちょっと、
人形っすね。あの、
ゴスロリ
女の子みたいな。
的な感じの、
うん。
ああ、はいはい。キューピーちゃんみたいなやつではなくね。
割としっかりしてる感じの。
ちゃんとしたね、なんかドレスを着てるっぽい感じの。
う
ん、
そうそうそう。髪もすごいカールしてる。
なるほど、なるほどね。めっちゃイメージできました。
なんか、その時代の爆竹のそのライブパフォーマンスにはまあ触れてないんですけど、リアルタイムで。
うん、
なんか触れなくてよかったなっていう気もちょっとしますね。なんか触れてたらね、なんか、ほんと底なしの沼に引きずり込まれてたみたいな感じがして。
なるほど、
うん。確かに。
抜け出せないとか、もう一票そこにブブズはまってたかもしれないみたいな予感もちょっとあったりするんで。
人格が変わりそうですもんね。
結構危ないっすよね、そういうのって。そういう。それを、いや、本当に危ないと思うんすよ、そういうの。一生そこから抜け出せないみたいな。そういう、それぐらいなんか刺激的な表現をやってたバンドだと思うしね、爆竹って。まあ、そこにハマっちゃった人も多分いっぱいいるんでしょうけど、
うん。まあ本当、魔力ですよね。いやー、なかなかね、このアルバムも展開が変わってきているところなんですけど、
はい。
ちょっとここでまた区切りたいと思いますが、11曲まで来ましたが、割とまだありますと。
割とまだありますよ。あと8曲ほどありますか、ね、はい、?7 曲
?曲数が多いし、あとの方にね、結構あるんですよね、でっかい曲が、ね。
こっからでしょ、こっからさらにあれとあれとあれみたいな感じでしょ、
うん、って感じなんですけど、いや、このアルバムがやっぱすごいっていうことでね。
いや、ちょっともう、
それは、
予想以上に我々
と、恐れ入りましたっていう。
ハマってなかったんじゃないのか、
そうそうそう。
恐れ入りましたです
ね。当時のね、自分たちの未熟さを、まあ、知ってるところですけど、まあ、当時はね、とはいえ、わかんないよねっていうところもあるし。
いや、これはね、相当難解っすよ、本当に。
もう、先の先を行き過ぎてるから、やっぱ。
いやー、やっとって感じじゃないですか、本当に。
うん、ね。まあでも、ここで本当にこういう話ができてるのがいいなと思います。ね。こういう機会があって。というところで、また次回やっていきたいと思います。
はい。
次回へ続きます。